それではここで一度換気のご協力をお願いしたいと思います。エアコンもついてますので短い時間で結構ですのでよろしくお願いいたします。それでは聖書を拝読いたします。ヘブル人への手紙11章8節から16節です。新約聖書第3版のお持ちの方は新約聖書の438ページ、新約聖書の438ページ、2017年度版をお持ちの方は同じく新約聖書の452ページ、新約聖書の452ページです。ヘブル人への手紙11章8節から16節です。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。失礼しました。8節からですね。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天丸生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は神です。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうわけで一人の、しかも死んだも当然の人から、天の星のようにまた海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたのです。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。それではこの箇所から天の都を目指してと題しまして、工藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。私たちの天の父なる神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書から耳を傾けることができる幸いに感謝いたします。あなたの言葉ですから、あなたご自身が私たちを照らしてくださらなければこれを悟ることができません。どうか今ご聖霊の光で私たちを照らしてくださり、お一人お一人の心の内に主ご自身が語りかけてくださるようにとお願いをいたします。一切のことを主の御手にお委ねをして、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。本日は昇天者記念礼拝ということで、私たちはご一緒に礼拝を捧げしているところです。昇天者記念礼拝というのは、先に召された個人を忍びながら その個人に注がれた神様の恵みを一つ一つ思い起こすひとときです。また個人を通して私たちにも恵みが注がれましたので、その恵みを思い起こすひとときです。そして恵みを受けた私たちが、それではこの先どのように歩んでいったらよいのか、そのことを御言葉から共に確認する時となっています。この世の中では、いわゆる追善供養というものがよく行われていると思います。追善供養というのは何かというと、それは地上にいる私たちが何かをすることによって個人が喜んだり個人が救われるという、そういう考え方が追善供養になります。しかし聖書は、人間が何かを行うことによって神様から恵みを受けるという、そういう考え方を聖書は教えていません。なぜなら恵みというのは神様からの一方的な賜物であるからです。何かを行うことでそれを得られる、報酬が得られるということではないということなんです。この昇天者記念礼拝も、個人に注がれた神様の恵みを覚えるひととき、そして個人を通して私たちに注がれた恵みを覚えるひととき、そして神様を礼拝して私たちのこれからの歩むべき道を神様にお聞きする、そういうひとときになりたいと思っています。私たちは今、先人たちが蒔いた種、先人たちの労苦の上に生かされて、その上を歩んでいるものです。例えばこの教会堂ですけれども、これは教会開拓始められた際に4200万円で購入されたものとお聞きしています。でその時に、頭金を除いて約3400万円を借り入れして、銀行とジェカという団体から借り入れをしてスタートしました。で通常ですね、多い場合は教会が始まって少し落ち着いた時に街道を購入するっていうのが多いのかと思われます。しかし初めからその多額の借り入れをしながらスタートをしたというのは、本当に大変な歩みであっただろうなと想像できるんです。しかしそのような中にあっても、教会15周年、2015年にはすべての支払いを終えていただき、私たちはその恵みの中でこのように今静かに礼拝を捧げることができています。これは私たちの信仰も全く同じことです。先輩たちの祈りがあって、また先輩たちの献身があって、その上で蒔かれた種が芽を出して、今の私たちのこの信仰が与えられているということになります。ヨハネの福音書4章にこういう御言葉があります。プロジェクターに入れておいたので出していただいてもよろしいでしょうか。ヨハネの福音書4章36節から38節すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは狩る者と蒔く者と狩る者が共に喜ぶためです。ですから一人が種をまき、他の者が借り入れるという言葉はまことです。私はあなた方を自分たちが労苦したのでないものを借り入れるために使わしました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の実に預かっているのです。今本当に喜ばしいことに、教会には救われる方が起こされています。またこのように礼拝が捧げられて、それぞれの信仰が育てられ、献身の思いも与えられています。でこれは信仰の先輩たちが蒔いてきた種を今私たちが借り入れているということだと思うのです。先輩たちの労苦の実に私たちが預かっているということです。そしてそれを受けた私たちもまた、 次の世代のために種をまいていく必要がある、ロークしていく必要があるということだと思います。本日はヘブル書を開かせていただきました。でここにアブラハムの生涯、本当に私たちの信仰の先輩といえるアブラハムの生涯が言われています。本日はここから信仰者の生き方とは一体どういうものであるかということをご一緒に見ていきたいと思っています。種をまき続けてきた私たちの信仰の先輩たちは一体何を見て歩んでいたのでしょうか。信仰の先輩たちは一体どこを目指して歩んでいたのでしょうか。そして今の私たちは何を見てどこを目指して歩んでいるでしょうか。この特別な礼拝の機会に信仰者の歩みというものをご一緒に教えられていきたいと、そのように願っています。それでは聖書本文に入ります。8節と9節、ヘブル書11章8節と9節をもう一度お読みいたします。8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして進み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。子どもの質問の一番です。アブラハムとはどのような人物でしょうか。話を聞いて書いてみてください。アブラハムという人物は今からおよそ4000年前を生きた人物です。アブラハムの生まれ故郷はウルという町でした。ウルっていうのは現在で言えばイラクの南部のあたりになります。ここウルは古代メソポタミア文明の中心地でありました。それゆえウルは非常に栄えた都市国家であったと言われています。たくさんの人がそこに集まってきていたわけです。しかしアブラハムという人はある日神様からの召しの御言葉をいただいて、このウルという町を出ていくことになりました。創世記の12章1節から2節にこういう言葉があります。プロジェクターに入ってたかな、よろしくお願いします。入ってますね。創世記12章1節2節、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。アブラハムは神様からこの語りかけを受けて、この御言葉に従ってウルという町を出ていきました。先ほどお読みしましたヘブル書の11章8節の最後のところにこういうふうに言われていますね。11章8節の最後のところ、どこに行くのかを知らずに出て行きましたと。アブラハムはどこに行くのかを知らずに出て行ったとヘブル書には言われています。どうでしょうか。どこに行くかも分からずに、何の保証もない中で、なぜアブラハムは旅立つことができたのでしょうか。その理由は8節の一番最初に言われています。8節の一番最初、信仰によって、彼は信仰によって御言葉に従いウルという町を出ていったと聖書は言っています。信仰というのは何か、それがこのヘブル書の11章の1節一番最初に言われています。1ページ前に戻っていただいて11章の1節をお読みしたいと思います。 信仰とは何か。11章1節。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰というのは望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと言われています。信仰というのはたとえこの肉眼では見ることができないことであっても、そのことが実現するんだということを確信させるものだと言われています。言い換えるならば、自分の経験上ではとても見えないことであっても、そのことに確信を持って歩んでいくことができる、前に進んでいくことができるのが信仰だと言われています。なぜそれができるのかというと、それは神様が約束してくださったということ、神様から御言葉をいただいたということ、これ自体が何よりの保証であり確信なんだということなのです。アブラハムも自分の目には今は見えないけれども、神様が祝福を約束してくださっているのならば必ずそうなるのだと彼は信じました。その上でウルというこの世の都、この世の祝福にとどまるのではなくて、神様が与えると言われている都に向かってアブラハムは進んでいったということになります。信仰というのは目に見えないものを信仰の目を持って見ていくことです。言い方を変えるならば、御言葉の眼鏡をかけてその上で現実を見ていくこと、物事を判断し行動していくこと、信仰の目で見る、御言葉の眼鏡で物事を見る、これが信仰者の歩みということになります。それでは11節12節にその後のアブラハムのことが言われています。11節と12節をお読みします。その後のアブラハムです。11節。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。12節。こういうわけで一人の、しかも死んだも同然の人から、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたのです。子どもの質問の2番ですけれども、アブラハムは一つの大きな問題を抱えていました。その問題は何でしょうか。またアブラハムはその問題に対してどのようにしたでしょうか。アブラハムは神様の示す地に向かってそこに住みました。しかし彼には一つの大きな問題がありました。それは後継ぎが与えられていないという問題でした。御言葉に従って言ったなら、すぐに全ての問題が解決されるというわけではありません。私たちもそれぞれに神様に従ってきたと思います。しかし未だに問題が解決していないということがあるかもしれません。いつ神様この問題を解決してくださるのでしょうかということがあるかもしれません。そういう時に私たちは一体どのように歩めばよいのでしょうか。アブラハムはこの問題に対してどのように歩んだでしょうか。アブラハムはこの時神様の約束を信じ続けるという選択をしたと聖書には言われています。創世記15章の5節から6節にこう言われています。プロジェクターお願いいたします。創世記15章5節から6節、先ほども出ました。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。 あなたの子孫はこのようになると。アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められたと。アブラハムは神様の約束を信じました。それゆえアブラハムは義と認められたと言われています。義と認められたというのは、神様との信頼関係の中を歩み続けることができたということです。もちろんアブラハムも私たちと同じ一人の弱い人間でした。先ほども失敗が出てきましたけれども、神様の約束が信じられなくなって自分の方法で無理に解決しようとしたことが何度もありました。神様に向かって約束はいつ果たされるのかと文句を言ったこともありました。それでも彼はカナンの地に入ってから25年間彼は神様の約束の御言葉を信じ続けました。そして先ほどお読みしましたヘブル書11章11節に言われている通りです。11節に、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。神様を信じ続けたその結果として、アブラハムに子が与えられて約束が実現することになりました。このアブラハムの信仰があったので、今の私たちにまで救いの恵みが届くことになったということなのです。私たちもそれぞれに問題を抱えています。すぐには問題が解決しないということがあります。しかしそれは何も神様がいないとか神様に力がないということを意味しているのではありません。アブラハムも25年間待ち続けました。信仰者というのは神様の約束をあくまで信じ続けて御言葉に従い続けるもののことです。もちろん信じられなくなって失敗することはあります。それでもアブラハムのように何度でも悔い改めて御言葉に帰っていくのが信仰者の姿です。アブラハムから私たちの先輩へとこの信仰が受け継がれて、そして私たちの先輩から私たちへとこの信仰が今受け継がれてきています。そして私たちも同じように次の世代へとこの信仰者としての歩みをしっかりお伝えしていくものでありたいと願うんですね。それでは13節お読みいたします。13節にこうあります。13節、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。ここに言われている通り、アブラハムは最後まで信仰を持ち続けて信仰の人として死にました。しかし地上においては約束のものを手に入れることはなかったとここに言われています。つまりアブラハムはカナンの地を自分の所有として手に入れることは生涯なかったということです。まあ、正確に言えばですね、妻のサラのお墓だけは自分のものとして買うことができたんですね。アブラハムはマクペラの畑地と言われているところ、本当に小さなところだけ妻のお墓として彼は所有として手に入れることができました。しかしお墓だけというのは、つまり最小限の土地だけを手に入れたということです。あくまでアブラハムは旅人として、また寄留者としてこの地上を歩み続けたということなんです。で、これは決してアブラハムに 土地を持つ力がなかったということではありませんでした。アブラハムはカナンの人々から非常に尊敬されていました。またアブラハムは十分な財力も持っていました。加えて彼には武力も十分に与えられていました。つまり手に入れようと思えば彼にはできたということです。しかし彼は信仰者としてこの世のものを必要以上に求めることはなかったということなんです。コリント第2コリント4章18節にこういう御言葉があります。お願いいたします。第2コリント4章18節、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです。目に見える地上のものを第一としていくのではなくて目に見えないもの、つまり神様と神の国を第一としていく歩み、これがアブラハムの歩みだったのです。私たちも同じように今この地を、この地上を生きています。またこの地上でお使いをしていきます。しかしこの地上のものに私たちは支配されることはありません。目に見えるものは目に見える一時的なものではなくて、私たちは目に見えない永遠に続いていくものを求めていく、それが信仰者というものだからです。以前にお話ししたかどうかを忘れてしまったんですけれども、目標と目的の違いとは一体何でしょうか。目標という言葉と目的という言葉の違いというのは一体何でしょうか。目標という言葉はしるべという字を書きますよね。目標の表はしるべという字です。つまり目標というのは道しるべ、道案内のことなのです。私たちは人生においてさまざまな目標を持ちます。例えば受験とか就職とか結婚とか、または退職とか、そういう目標を立てて歩むものです。これらはすべてゴールに向かうための道しるべであって、最終目的ではないということなんですね。一方目的という言葉は、これは目と的、目で見る的というふうに書きます。この目が肉の目になってしまうと、私たちは人生を迷うことになってしまいます。なぜなら見えるものを的にしていくならば、その見えるものは必ずやがてなくなってしまいますので、ゴールを見失ってしまうということです。しかし信仰の目で目的を見定めて、信仰の目でそこに向かっていくなら、私たちは人生を迷うことはありません。イエス様も地上に宝を蓄えるのはやめなさいと、天に宝を蓄えなさいと教えてくださいました。人生の目標というのはたくさんあります。しかしそれはあくまで道しるべであり道案内になります。そこに支配されたり飲み込まれてしまうことがないように、アブラハムのように最終的なゴールをしっかりと見定めて、そこに向かって歩んでいきたいと思うんです。子どもの質問の3番最後です。アブラハムが目指したものは何であったでしょうか。アブラハムが目指したものは何であったでしょうか。16節に書いてあります。アブラハムが目指したものは天の故郷、天の故郷であり神の都、これを彼は目指しました。つまりアブラハムは神様と離れない歩みというものを一番大事にしたということになります。本日はヘブル書からアブラハムの歩みを見てきました。 私はここを読んだときにすぐに一冊の本を思い出したんですね。今日持ってきましたけど、この本なんですけれども、人にはどれだけの土地がいるのかという、この本を私はすぐに思い出しました。人にはどれだけの土地がいるのか、トルストイ、ロシアの文豪のトルストイの、まあ、名作になっています。少しだけどういうお話かご紹介したいと思います。この物語の主人公は勤勉な農夫のパホームという男性でした。パホームは農夫の生活に非常に満足をして働き者の生活をしていました。しかしある日、パホームは自分の土地を手に入れることになります。人から借りた農地ではなくて自分の農地ということで、まあ、非常にやりがいを感じて一生懸命に働きました。その結果、パホームの生活は非常に豊かになっていきました。しかし、しばらくするとパホームはその土地を手放してしまいます。そしてもっと大きな土地を求めるようになりました。不思議なことですけれども、広い土地に慣れてしまうとなんだかそこが物足りなくなってくるものなのだそうです。とうとうパホームはより広い土地を求めて外国にまで行って、ある村長さんとこういう契約を交わします。その契約は、日没までに歩き回ることができた分の土地、日没までに歩き回ることができた分の土地、そのすべてを売ってあげるよという契約でした。パホームはできるだけ広い土地が欲しかったので、遠くまで遠くまで歩いていきました。しかし、気づいてみると太陽が沈みかけてきます。パホームは大急ぎで心臓が飛び出すほどに走って走って、なんとか村長のいる元へと戻ってきました。しかし、そこに村長の姿はありません。実はこれはすべて悪魔がパホームを誘惑するために用意した罠だったのです。力尽きたパホームはゆっくりとその場に倒れて、彼は再び起き上がることはありませんでした。人々は2メートルの土地にお墓を掘ってパホームをそこに葬りました。そして小さく、人は最後にこれだけの土地があればそれで良いのだなと、そのように人々はつぶやいたというお話です。そして一番最後のページには聖書の言葉が書かれていました。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、第一テモテ6章17節と書かれています。私たちは今この地上を歩いていますけれども、一体何に望みを置いて何に信頼して歩んでいるかということを今日もう一度吟味したいと思います。いつかはなくなってしまう地上の都を頼りにして歩んでいるでしょうか、それとも永遠に続いていく天の都を目指して私たちは歩んでいるでしょうか。目に見えるものにとらわれてしまうばかりに、本当に大切なものを見失うことがないように、これからも私たち信仰者としてアブラハムのように歩んでいきたいと、そのように願っています。お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、本日は昇天者記念礼拝ということで、地上のものだけではなくて天にあるものをしっかりと見て、そこを目指して歩むということを教えられました。私たちはこの地上においてたくさんのものをあなたから与えられ任せられています。すべては神様が与えてくださったものですので、これを感謝して 御心の通りに用いていきたいと、そのように願うものです。見えるものにとらわれてしまって、一番大事なこと、神様を見失ってしまうことがないように、これからも私たちの信仰の目をしっかりと開いてくださって、また御言葉の眼鏡で物事を一つ一つ判断して、あなたに向けて歩んでいくことができるようにとお願いをいたします。今日の御言葉に感謝して、イエス様の御名を通してこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。